藤沢歴史探訪のコーナー、今月は歩いて発見江ノ島道の歴史をテーマにお届けしていきます。今月ご紹介していただきますのは江ノ島藤沢ガイドクラブのメンバーでいらっしゃいます小沢ゆかりさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。小沢ゆかりと申します。
本題に入る前にですね、まずは江ノ島藤沢ガイドクラブについて教えてください。
はい、江ノ島藤沢ガイドクラブは江ノ島はもちろん藤沢市内全域を観光ガイドするボランティアの団体です。メンバーは約70人のガイドがいまして、設立して25年が経ちます。
たくさんの方たちがいらっしゃるということで、メンバーの、ね、数もすごく多いなっていう印象なんですけれども、小沢さんが入ったのってどれぐらい前なんですか？
私は2017年に入りまして、4年経ちますね。はい、まだまだ新米って自分では思ってるガイドです。はい。
いろんなこう出会いがあったりとかね、楽しくきっと活動されていると思うんですけれども、小沢さんがこの江ノ島藤沢ガイドクラブに入ろうと思ったきっかけってどういったところからだったんですか？
もともとこういうガイドのことをやってみたいな、ボランティアでやってみたいなと思っていたんですけれども、たまたま市の広報で目にした時に養成講座をやる期間だったので思い切って応募してみました。
入ってみてよかったなと今感じていらっしゃると思うんですけれども、一番入ってよかったなって小沢さんが今感じていることってどんなことですか？
そうですね、やっぱり調べていったりお話ししたりしていくと自分の興味がこう増して、お客さんに教えてもらうこともたくさんあるんですけれども、やっぱり実際にガイドしてみないとわからないこととか、そういうことがやっぱ知れていくのが私は面白いなっていうふうに思っています。
本当に元気いっぱいの小沢さんなので、きっと楽しいガイドに、ね、なっているんじゃないかなと思います。さあ、今月はですね、そんな小沢さんにこの藤沢歴史探訪の中でガイドを務めていただこうと思います。さあ、今月のテーマはですね、歩いて発見江ノ島道の歴史ということなんですけれども、小沢さん、まずこのテーマであります江ノ島道ってどういった道なのか教えていただけますか？
はい、江ノ島道とはその名の通り江ノ島へ向かう道のことなんですけれど、藤沢宿から江ノ島までを南下していく歩いていった道です。で、江ノ島は弁財天という七福神の一人の女性の女神様いますよね。琵琶を引いてよく美人に描かれている女性の神様ですけど、江ノ島弁財天詣に行くために人々が通った道を江ノ島道と言います。で、江戸時代はですね、物見遊山を兼ねて江ノ島詣がとっても人気があったんですよね。現在でも東京から江ノ島って日帰りの人気観光スポットですけど、江戸の庶民にとっても江戸から藤沢っていうのは3泊4日程度で行ける手頃の旅だったので、とても人気がありました。手頃だったってことがとても良かったんだと思います。よく浮世絵で女性の旅人の絵も描かれてるんですけど、それは女性もよくここに訪れてたっていうことの証拠で、なぜかっていうと、箱根の峠も越えないで行けるっていうこととか、お伊勢参りは三重県で遠いじゃないですか。そこまで行かなくても行ける、江ノ島詣だったっていうことで、行ってみようと思った人が歩いた道が江ノ島道です。
そうなんですか。確かに今のお話にあったように、もう江ノ島は私たちにとっては身近なものですけど、観光地っていうのは私たちもやっぱり認識はしてますけど、江戸時代から人気があったスポットと聞くとやっぱりちょっと嬉しくなりますしね。江ノ島道が使われていたということは、私たちも今同じ道をたどっていけるというのがやっぱすごいなってちょっとね感動してしまうんですけれども、その江ノ島道、どういうルートをこうたどって江ノ島まで行ったのか教えてください。
はい、江ノ島道は先ほど言った通り藤沢宿から江ノ島までなんですけれども、当時は藤沢宿に一の鳥居って鳥居があったんですね。そこから今で言うと片瀬すばら通り、そこまでの約4キロ江ノ島道というふうに言います。で、大体のルートを今の道で言いますと、藤沢橋付近、あそこに鳥居があったって言われてまして、そこを起点として湯行通りを抜けて、藤沢 藤沢駅の南口に出てファミリー通りと石神の方に行くんですけど、で境川を昔は私を渡ってたんですが、今は橋を渡ってで片瀬に出ると、で片瀬をまたずっと南下していく、で今国道の467号線と並行した道が江ノ島道ですね。片瀬の小学校とか公民館とか目の前を通る道です。
今の道路に例えていただいて、もうずっと私も小沢さんの話を聞きながら一瞬こうたどることができてちょっと楽しくちょっとなってきたんですけれども、それで実際小沢さんもやっぱり歩いていらっしゃるわけですね。
あ、この前私もちょっと実際に歩いてみて、ガイドで案内することもあるんですけれども、だいたい藤沢橋から江ノ島の手前の須花通りまでだと1時間15分ぐらいで、まあ橋を渡って島まで行ってしまうと1時間半ぐらいですかね。寄り道しないでそんな感じでした。で意外と実際歩いてみると信号がいっぱい今はあるので足止めを置くんですけど、の昔のね江戸時代の人は信号ありませんから、私を渡ったとしてもやっぱりまあ1時間程度では行ったんじゃないかなというふうに思いながら歩いてみました。
そうか、そうですよね。同じ道をたどってもこの環境がちょっと変わってたりしますしね。小沢さんの話を聞いてなるほどっていう部分がたくさん出てきましたし、それでも今昔皆さんが歩いていた道がこうやって今でいうとこの道ですよっていうふうにも明確になっているっていうのがやっぱりすごく藤沢ってなんかすごいなーってね改めて思いますし、1時間程度ってことは昔もそして今も散策というかお散歩にはちょっと健康のためにはいいかなといったね、そんな道にもなっているのかなと感じるんですけれども、今ご紹介していただいたように江ノ島道というのが藤沢宿からこの江ノ島へ向かう道ということで最初にご紹介していただいたんですが、先ほどから出てきている藤沢宿、こう皆さん聞いたことあるかもしれませんけれども、改めて小沢さん藤沢宿についてもここでご紹介していただけますか。
はい、藤沢には藤沢宿があったということはご存知の方も多いと思いますけど、江戸幕府は江戸を起点として五街道をまず整備したんですね。でその中でも江戸から京都まで、海沿いを行く東海道はとても重要な街道でして、宿場っていうのは街道の駅のようなところですね。荷物や手紙を次の宿場まで運んだり馬を変えたり、旅人がそこで休んだり泊まったり、そういう役割がありました。で東海道には江戸から京都まで53の宿場があるんですけど、でこれを東海道53次って聞いたことあるかもしれないと思うんですけど、はい、って言います。で藤沢宿は江戸の日本橋から数えて6番目の宿場だったんですけど、藤沢宿はですね江ノ島詣でとか大山ってありますよね、大山詣でとかと八王子とか厚木とかに行く道があって、交通の要としてとてもにぎわっていた宿場だったんです。
ということは結構大切な場所だったんですね。そうなんですね。なんだか藤沢宿って聞いたこともありますし、藤沢宿っていうのはもちろん漢字で書かれてても読めるんですけど、でも実際にこうやってどういったものですかって聞かれた時になかなか説明ができなかったので、今日のねご紹介をしていただいたものを皆さんもぜひ参考にしていただいて、自分が住んでいるところってどんなところだったんだっていうところをですね改めて今月1ヶ月にわたって、ね、お話を聞きながら感じていただきたいと思います。おしまいに江ノ島道ってどんなこうスポットがあるのか教えていただけますか。
はい、これから少しずつ紹介していきたいと思いますけど、江ノ島道には48基の道標がありまして、で、それをたどっていけるんですけど、あと源頼朝が通ったと言われる橋とか、あとちょっと霊気を感じるようなパワースポットのようなところとか、そういうところをご案内したいと思います。有名なところだと、遊行寺はなんて言ったって有名なんですが、あと龍光寺、有名なお寺はよく耳にすると思うんですけれど、今回ガイドがいなければあまり立ち寄ることはないかなっていうようなスポットもここでご紹介していけたらなというふうに思います。昔の人はね歩いて旅をしていましたから、私たちも当時の旅人に思いを馳せて江ノ島道を歩いていきたいと思います。
ありがとうございます。もうワクワクするような メッセージが最後いただけたんですけれども、小沢さんだからこそのスポット、今月はですねこのガイドということで皆さんにですねスポットも含めて江ノ島道についてご紹介をですねしていただきたいと思います。さあ今月はですね歩いて発見江ノ島道の歴史をテーマにご紹介していただいています。今月ご協力をいただいておりますのは江ノ島藤沢ガイドクラブの小沢さんです。今月たっぷりとお話を伺っていきます。そして今日はありがとうございました。
ありがとうございました。